東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンドギターボーカル飯田和樹です。どうも今日第3回目ですね、ダメ人間デラックス。はい、2015年も2回目の収録になりました。まあなんとかですね、前回はあれですか、東のエデンの、富岡君に来てもらったりとかしてですね、まあなかなか楽しく、ラジオもやらせていただいております。まあストレンジワールズエンドの方はですね、ライブももう何本か、2本ぐらいかな、3本かやってですね、まあ、なかなか面白くやってますんで、ぜひぜひその辺もですねチェックしていただけたらと思います。さて、それでは番組では、皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第3回目放送、ゲストモンテカルロスクラップフラミンゴ井上博道くん始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験だ。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナッケン。それでは、今回のゲストをお呼びしましょう。モンテカルロスクラップフラミンゴからギターボーカル井上博道くんです。どうもよろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
どうもいやね、博道くん、なんかなんだかんだ言ってね、こういう、うん、あれなんかこうメディア的なやつで絡むのは久々ですね。なんだかんだ
かなりの久々じゃないかと、
ね、まさかに久々の方がこの俺の番組になるとはね、
ね、
もっと見ませんでしたけどね、うん、まあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
それではですね、今日の、コーナーのですねお題発表いきます。それでは今回の変な体験談はこちら、最近の気になる偶然の出来事ということでですね、
はい、
まあ、最近の気になる偶然の出来事をちょっとね話していきたいなと思います。はい、まあ、最近、まあ、そうは言ってもあんま気になる出来事もないじゃないんですけど、うん、自分で書いて
ないけど、
最近そうだね、でも偶然そういうと意外と偶然だなっていろいろあるじゃないですか。
うん、うん、
後からとかね、大体偶然って後でこう思い返したり必然だったりしますよね。
はい、
まあそういうのもですね、そうですね、あ、そうだね、モンテも出てもらいましたけど、まあ去年の12月の18日かな、うちのストレンジ主催のスリーマンがですね、
デッドコミュニケーション、
そうそう、デッドコミュニケーションボリューム2、うん、そう、朝までね、あれはみんな打ち上げて行きましたね、うん、
行きましたね、
もう記憶もなくして披露式一体いつ帰ったのか俺知らないからね、
ね
本当に。あ、そうですね、で、あの時偶然出来事っていうと、あ、あれですね、収録じゃねえや、ライブ終わって、
うん、
で、まあ打ち上げもしてですね、
はい、
ひろみち君もいつの間にかいなくなり、でですね、帰りにですね、ちょっとラーメンでも食いに行こうかなと、
うん、
まあ、明け方ラーメン屋に行ったわけですよ。
はいはい、
うん、やっぱりなんだかんだ言ってこう締めがラーメンになってしまうというね、
うん、なっちゃう、
まあ、バンドマン的なのか何なのか分かんないけどまあ我々もよく行くラーメン屋があるんですけど、
はい、
そこにですね、まあ、ラーメン屋入ってですね、まあ、ちょっとラーメン食券で買って待ってたらですね、うん、まあ、カラカラーンと入ってきてですね、横に座ったのがですね、
うちのドラムの関根博之だった
本当に お前かみたいな何してんのみたいな結局行くとこ同じだったんですよね。
さすがバンドメンバー、
さすがバンドメンバーこれ結構偶然の出来事っていうかね、本当あの人はもう自分でも言ってますけど本当ラーメン好きなんだなという思いまして、
しょっちゅうなんかね写真とかをツイッターとかで見てるような気もする、
ね、だんだん本当いつも食ってるからね、だんだん昔もっとシャープだったんですけどねあの人ね本当に出会った頃はもっとシャープな男だったんですけどね、うん、だんだんだんだんこう丸みを帯びてきたような気がしなくもないんですけどね。あ、まあそんな感じ。あ、ひろみちくんの方はあの最近こう、うん、気になる偶然の出来事ってありますか？
偶然の出来事、うんうん、ね、去年の話になるんですけど、去年あの、ま、あの高円寺っていう町に何回か行く機会がもちろんあって、である日最初ね、なんかすごく立派なレコードプレーヤーとか、はいはい、あの大きなスピーカーとかが置いてある、サウンドシステムをなんかすごい組み立ててるような喫茶店に入ってコーヒーを飲んだんですけど、
は
い
は
い、
なかなかな喫茶店ですね、
うんうん、なんか目について友達と待ち合わせしてる時だったんですけど、うんうん、で入って、うん、一杯コーヒーを頼んで、うん、でその時にその立派なスピーカーでキャロルキングの、
はいはいはい、
うん、アルバムがずっと流れてたんですよ。
はいはい、いいですよね、うんうん、確かに確かに、
うんうん、でその日は友達と待ち合わせして終わって、
うんうん、
でその多分1ヶ月後ぐらいに、
はいはい、
その喫茶店とはまた別の、
うん、
ルック商店街かなんかのど真ん中にあるすごい古びた今度は、
はいはい、
昭和な匂いのする喫茶店に入って、
うんうんうん
うん、ちょっと休もうかって言って入ったら、その時に流れてた音楽がまたキャロルキングの同じアルバムで、
なるほど、同じアルバム、
同じアルバム、
すごいね同じアルバム、
うん、
なるほど、で、うん、そんな感じ、まだもう、
それがそう、もう一回そのさらに2ヶ月後ぐらいに高円寺で、
うん、
またあの今度は普通 あのどこにでもあるようなチェーン店の喫茶店に入ったら、
は
あ
は
あ、またキャロルキングが流れてて、
同じやつ
同じやつが
すごいね本当にそれ、
いや本当の話で、
つづれ折りだっけ、なんか
つ
づれ折りだ
っけ、だそうタペストリー、
タペストリーでね、うん、
そう
俺あれ好きだけど、うん、3回同じ高円寺に行ったら流れてた、
うん、だから高円寺の喫茶店ってキャロルキングしか流してないのかなってのを思ったのが去年のなかなか
なかなかだね、
印象的な偶然の出来事でした。
それは3回ね、いつも行くことに流れてたら、うん、確かに高円寺ってそんな街かって思っちゃうよね、
うん、だからもう次高円寺で弾き語りやるときは絶対やんなきゃいけないのかなと思ってるんですけど、
キャロルキングをね、
うん、
それはどうかな結構カバーとかやってるもんね、ひろみちくんね、
そうですね、
うん、じゃあ次は多分やるんじゃないでしょうかね、
うん、
うん、それはちょっと楽しみですね、うん、なんか他にもあったりするんですかそういうのは、
うん、偶然の出来事、うんうん、あとは何があるかな、
うん、なさそうですね
そうだね、
今あのいきなり無茶ぶりをねしちゃいましたね、あ、そうラジオあのメールですね、ダメデラメールフォームでですね、結構あのメッセージを募集してたんですけど、まあ、せっかくなんでね、
あ、はい、
何件かちょっと今日あの結構来てますんで、ちょっとご紹介できたらと思います。まず、じゃあこれですね、いきますか、ラジオネームバウチさん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
井上さんへの質問です、
はい、
ライブ後にいつも酔っ払いながら重そうなアンプを辛そうに運んで帰っているのが印象的なんですがそのアンプじゃないとやっぱダメなんですかっていうことで、これどうですかね、
確かに、
あれなんだっけアルバム、あ、でも違う、アンプ、
アンプ、あのフェンダーのホットロッドデビルっていう
だよね、やばいやつですよね、
うん、
あのもうバッチリ音にぴったりだもんね、でそのアンプじゃないとやっぱダメなんだ、
まあね、確かにその酔っ払いながら運ぶのは本当に大変で
重いしね、
重い
アンプ、非力ですからね、バンドマンね、
そうですね、う
ん、俺も何回か一緒に運んだことがあるんですけど
ありがとうございます、
腕がもげそうになりましたね
、うん、でもやっぱりね、マイアンプ持ち込む安心感っていうのはやっぱありますよね、
あ、
うん、
なるほど、
うん、
まあ、確かに、まあ、自分のねアンプだと違うよね、
うん、
俺も最初そういうのやってたんですけど重いからやめましたね次じゃあいきますかね、
あ、はい、
ペンネーム羊さん、
はい、
井上さんへの質問です、影響を受けたギタリストを教えてくださいっていう。
影響を受けたギタリスト、
うん、
多分一番最初は、うん、ギターを買って割と間もない頃に、
うん、
近所の楽器屋さんの裏にスタジオがあってそこでギターを教えてる白人の先生がいたんですよ、
う
ん、その人にな主にブルースをベースとしたギターを、
うん、
習い 習いに通ったのが一番まず最初影響が大きかったと思います。
お、うん、最初のギターヒーローですね。
そうですね。
ちなみに名前は何ていう、
バリー・レヴァンソンっていう。
お、バリー・レヴァンソン、うん、
はい、
ちょっとこれは新しいギターヒーローのところにじゃあ加えとかなくちゃいけない
ですね。そうですね
あのジミー・ペイジとかと一緒にちょっとでかくなりすぎましたねそれはいやでもそういうねやっぱ大事ですよね、うん、やっぱ自分の一番最初ルーツみたいなところで影響を受ける人っていうのは
そうですね、
やっぱり身近だったりしますからね、
うんうん、その人にやっぱりジミヘンドリックスとかやれよって言われて、うんうん、やり始めたり。
ギターうまいもんねひろみちくんね、本当にいつも思うけど。
いやーどうなのかな、ありがとうございます
まあまあ褒めてもしょうがないんでね、
うん
今とりあえずねこのコーナー一回閉めちゃいますかね。
あ、はい、
よしよし、じゃあ以上ですね、あなたの変な体験談のコーナーでした。それではここで一曲聴いてください。ストレンジワールズエンドから歌。あなたのロック道。このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道これ毎回やるっていうのなんかねちょっとこう大丈夫かなと思うんですけど、はい、それでは今回のお題はですね、うん、井上博道的お、お、あれ、
あれ、
ね、お、うん、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね、うん、いきますよ、はい、井上博道的おすすめカレーということでですね、
はい、
はい、全然ロックなコーナーでいきなりカレーなんですけども、
そうですね、
まあいいんじゃないですかね、カレーロックですよね。
カレーロックなのかなと思いますよ。
ロックだと思いますよ、やっぱりこう、うん、パンチ効いてるしねはい、じゃあそうですね、うん、井上博道的おすすめカレーということ で、
おすすめカレー、はい、
うん、どうですかおすすめカレー、
うん、
ね、
うん、ここはやっぱりねこの間、うん、もうちょっと前になりますけどカレーフェスでは必ず行っている、
うん、
マジックスパイスのでいきますかね。
マジックスパイス、
うん、
お、もういきますか、マジックスパイスいきなり、はい、いきなりいっちゃいますかはいはいはい、まあ割とそうですね最近、うん、去年とこ、ん、一昨年と去年かも、
うん、
ちょっと下北でね秋具合にやってるカレーフェスをですね、はい、行ってますね我々。
そうですね、我々行ってますね、
遊びに行ったりしてるんですけど、
はい、
そこでねマジックスパイス、
はい、
スープカレーの店ですよね。
そうですね、北海道発祥、札幌かなんかの元のことは、
うん、どうですか、何が一番おすすめというか、
うーん、そのスープカレーっていうジャンルに初めて触れたのが、まあ、そのマジックスパイスだったってこともあるんですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱり、まあ、他の店もいろいろ食べてる中で、まあ、パンチの効き方はズバ抜けているなと。
確かにすごいよね。
そうですね、
うん、スープカレーってあんまそこまで俺も食べたことなかったんだけど、うん、あれはすごいうまいですよね。
美味しい、うん、うん、謎の美味しさが、
うん、なんか辛さも段階がね、
はい、
あるよね。
あります、
結構あるよね。何段階ぐらいあるんだっけあれ。
あれ7、8段階ぐらいは多分メニューに
載
ってて、
全部ねあの漢字2文字なんですよね。
そうですね、うん、飯田くんはいつもね、
そうそう、俺はあの3番目ぐらい辛さの
4番目ぐらいかな、
ね、
うん、
ネハンってやつがですね、
そうですね、
まあ、ニルバーナですね、
ニルバーナ、
もうニルバーナ大好きなんでね、うん、そればっか食ってるんですけど、うん、まあひろみちくんはねその中でも一番辛いと言われるね、うん、何でしたっけ、
コク
ですね、うん、おあれ去年やそれ食ったの、
一昨年が確かこう、ね、一緒にいた時コクを食べて、
ね、
はい、
でまだまだいけるぞと、
うん、
でなぜか知らないけどそのさらにその規格外の味があるんだよね。
そうですね、メニュー通常メニューには載ってない、う
ん、アクエリアスって
あるんですね、アクエリアスっていうなんか特別メニューが、
なぜかカタカナになるっていうね、
そう
ある意味わかんないんだよね、
うん、なんでそうなったのか
なんでそこコクまでって水がめになっちゃうかなみたいなね、
うん、
まあ多分響きは好きなんだろうね、うんでアクエリアスを頼もうとしたよねこの間ね。
そうですね、この去年の一緒に行った時に頼もうとして、
うんうん、ところがね、
ところが、
うん、
店員からちょっと待ったと、
うん、そうあったあったあったあったそれ、うん、
あなた前にアクエリアス食べたことありますかと聞かれたよね、
うん、なあ聞かれた、うん、ないもんね、
うん、ないのから、うん、そうないですって言ったら、
うんうん、ね、すさまじい、うん、何杯ぐらいだっけ
通常このメニューに載ってる一番辛いコクの200じゃねえやな、え200倍以上ぐらいのなんかこと言われたんだよね、確かね、
確かアクエリアスね、
うん、そう、
あ辛さ の、うん、あの倍率がなんか、うん、なんだっけ、これ普通のやつの200倍ぐらいなんだっけ、
うん、確かそうだった、そうだよね、あそうそうそうだった、
そうだよね、うん、でコクが
なんか30とか50とかで、
う、ね、うん、まあ、圧倒的なあの強さを叩き出してきてね、
うん、
もうドラゴンボールであれですよ、あのフリーザがいきなり私の戦闘力が53万ですって言った時ぐらいの、ね、
衝撃力が
衝撃がね本当にあれやばかったよね、もう、
そうだね、
衝撃だったもんね、
うん、
だったんで、ちょっと、うん、あのアクエリアスやめてね、
うんうん、ちょっと段階を踏もうと、
うんうん、でそのちょっともうちょっとねコクより辛いやつを頼んでましたね、
そうそう、コク100ってやつかな確か、
あそうだ、
うん、
そうでコク100を食べたら、
うんうん、
ヒロミしかまだいけちゃう感じだった、
うん、美味しかったですとても
ほんとカレー好きだよね
そうだね、
ちょっと一回うちのですね、うん、あのドラムの関根と一回ですね辛い対決をちょっと
そうそうそう、う
ん、していただきたいなと思うんですけどね、カレー的に汚そうな感じになるような気がしなくもないな
でもあの関根くんあれだもんね、カレーだけじゃなくて辛いもの全般、
そう、
うん、
いやでもひろみちくんの勝てる気はしないね、
いや辛さのね、うん、究極をまだ試したことはないので、
はい、
うん、関根先生に
関根先生に
教えを請いに行きたいです
そうですね、多分まあダメ対決が行われるんじゃないでしょうかねまあ、カレーおすすめになったかどうか分かんないんですけど、うん、あ、そうですね、まだあのメールがですね、届いております、
あ、
メッセージ、
はい、
ちょっと読んでみましょうかね、じゃあ早速ラジオネームはずはしさん、
はい、
なんかどっかで聞いたことあるんです
けど、ね、
この名前、うん、井上さん、あ、飯田さん、井上さん、はじめまして、ストレンジもモンテも何度かライブハウスで聞きました、また聞きに行きたいと思います、はい、それで質問なんですが、私もバンドをやってるんですが一向にモテません、モテるためにはどうしたらいいでしょうかついでに井上さんの最も燃えるアニメキャラも教えてください、よろしくお願いします、
はい、
全然またキャラと全然、コーナーと違うようなまたメールが届いてます、
そうですね、
モテるためにはどうしたらっていうことで
来てます、モテるためにはこれはね
どうでしょう
ね、俺も教えてほしいです、
ひろみちくんはでも持つそうだけどね、
うん、どうなんだろうね、そういう風に見てもらいたいんだとしたら嬉しいですけど、うん、
まあね、あ、どうですか、あの最も燃えるアニメキャラってのは何になるんですかね、
アニメキャラ、うん、一番アニメではいいと思うんだけど、
うん、
僕は好きなのは音無恭子さんです、
お、メゾン一国だ、
そう、
いやーね、
うん、
五代くんだっけ、
五代くん、
五代くんもダメなやつですからね、
五代くんダメなやつ、そう、すごいなんか、うん
ね、
自分と近い気がして
わかる、それ最後の間の最後の方だけちょっとねやっとこう持ち直すん
で、ね、そう、すごい、ね、すごい成長するんだよね、
うん、うん、そう確かにまあ大人し、まあそう、管理人さんですよね、
管理人さん
ってやつですよね、
うん、
俺もまあ割と好きですね、
おお、よかった、
うんあ、まだメール来てますんで、まあ、せっかくなんでね、
あ、はい、
どっかで聞いたことあるやつがまた来ましたね、ラジオネーム、ラジオネームなんかこれ普段通りですね、ボリさん、
はい、
はい、ひろみちさんへ質問です、
はい、
カレーの王子様と呼ばれるようになって久しいですが実はニビル星人ではないかと疑っています、真相告白してくださいこれニビル星人ってね何なんですかね、これは、
まずニビルっていうのは、うん、そのタイ、ね、なんかね、ちょっとね、 ちょっとオカルトな世界の方で、ほうほうほう、太陽系をすごい長い周期で楕円形を描いて回ってる惑星があるかもしれないっていう仮説を立てた科学者がいて、
はいはいはい、
でその惑星の名前がニビルっていうんですよ。
あ、
うん、でそのニビルっていう星の名前を、うん、実は今回あの新しく撮った去年の11月の5日に出したアルバムの曲に1曲使わせてもらってて、
うん、あるよねニビル、
うん、多分そこから持ってきたんでしょうね。
なるほどね、はい、でも仮説なんだね。
仮説です、あくまで。
結構適当なんだね、じゃあ。じゃあですね、はい、そんな感じで、まあ一応、カレーとつながったのかよく分かんないですけど、うん、じゃあそろそろ曲紹介。
あ、はい。
まあそんなニビルもですね、うん、入っているというね、アルバムから1曲いきますか、じゃあ。
あ、はい。
じゃあ、曲紹介お願いしていいですか。
はい。
あ、ちょっと待ってね、その前に、うん、以上、あなたのロック道のコーナーでした、っていうことでね。じゃあ、締めとかないとね。
そうですね。
はい、はい、じゃあ、ここで。1曲紹介してください、
はい、
うん、
昨年、11月5日リリースされたばかりの、アルバムフォローから聴いてください、うん、フリーフォール。
するラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
はい、それでは飯田和樹のダメ人間デラックスエンディングのお時間です。コーナーごとのまとめをします。あなたの変な体験談では、最近の気になる偶然の出来事、そしてあなたのロック道では井上博道的おすすめカレーを、行いました。どうでしたか今日は井上博道くん。
あ、うん、面白かったですね。
だいぶなんだかんだ言ってこうコーナーが外れた感がね。
ね。
まあいいんじゃないですかね。あのメールにだいぶ助けられた感がありますけども。うん、まあいいと思いますよ。
ありがとうございました。
まあ今日ね、こうラジオ、あ、久々ですかラジオは。
そうですね、結構久しぶりだと思います、うん
ね、
うん、
まあ結構楽しかったですね今日もね。
うん、よかったです、うん、ありがとうございます。
そうですね、あ、じゃあちょっとなんかインフォメーションですね、 はい、あればぜひぜひお伝えください。
はい、まずアルバム情報なんですけど、昨年11月5日に、うん、モンテカルスクラップフラミンゴのセカンドアルバムフォロー、
うん、
全国発売されてます。
はい、
はい、YouTube に、ミュージックビデオが2本も上がっていたり、視聴もできる形になってるんで、気に入った人にはぜひ手に取ってほしいです。
はい、かっこいいアルバムですからね。
ありがとうございます。
なんかイベントとかはありますか。
イベントは、はい、2月の28日、
はいはいはい、
土曜日に郡山なんですけど、
はいはい
うん、郡山のピークアクションというライブハウスで、うん、
いいとこですね。
いいとこです、うん、仏滅バスターズ企画イベントに呼んでいただきまして、
はいはいうん、
で東京のフーラ
ーそうです、ね
うん、と、うん、ダブルレコ発という形で行かせてもらいます。
これは面白そうな日ですね、
うん、すごい
来て
楽しみにしてます
いいですね。ぜひぜひそちらですね、コリアのピークアクションにぜひぜひ遊びに行ってほしいなと思います。うちもですね、今あのダブルレコアスで行くですね、フーラのストレンジワールゼンドもですね、フーラの、イベント、エイプリルフーラにですね、4月1日に、出させていただきますのでですね、こちらの方もぜひ遊びに来てもらいたいなと思います。まだちょっと先ですね。
そうですね、
うん、じゃあ今回のゲストはですね、モンテカルロスクラップフラミンゴからギターボーカル井上博道くんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、個人の方はカズキイダですね。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第3回目放送、ゲストモンテカルロスクラップフラミンゴから井上博道くん、これにて終了です。ここまでのお相手はコーヒーはブラックが好きな飯田和樹がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.